ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、動物の寿命のことを少し思い出しましたらですね、まあ、人間の寿命のことも気になりまして、人間っていうのは非常に特殊な生物でですね、多くの生物は捕食っていうのがあるんですね。捕食っていうのは、食べられてしまうっていうことですね。まあ人間だけが食べられない生物だと言ってもいいぐらいなんですね。通常は人間もですね、生物の命をいただいてる、生物の命を食べないと生きていけないんですね。まあ、今のところ人工的なものが少しはありますけど、もう非常にわずかありますけど、ほとんど野菜にしても、調味料にしても、それからもちろん肉類とか、すべてですね、ほとんどすべてが、他の動物、植物の命をいただいて、生きているというのが、まあ、これは、まあ、その、生物だからしょうがないんですけどね、生物ってのはそういうふうに設計されてるもんですから、中にはですね、例えば、菜食主義者とかですね、まあ、いろいろ時々聞くんで、私は菜食主義者じゃないもんですから、わからないんですけど、なんか、変に思う時もあるんですね。動物は命があるけど植物は命がない。そんなことありませんからですね。菜食ったらやっぱり命をいただくわけですね。私はそういう点で一番感心したのはですね、昔新聞の4コマ漫画かなんかで、イワシ、小魚ね。小魚食べるよりか大きな魚食べた方がいいっていう漫画がありまして。まあこれはもう非常に子供の頃か、高校生ぐらいの時に読んだんですけど、今でも覚えてましてね。っていうのは、その命の数があるって言うんですよ。それで、例えば、小さい小魚、チリメンジャコとかね、そういうの食べると、1回に100個も200個も、命を食べると。ところが、大きなマグロでしたら、まあ、1切れか2切れ、まあ、10切れ食べたにしてもね、命は100分の1ぐらいしか食べないと。だから小さいものを食べるのは命を多く失うし、大きいものを食べると命を取るのに少ないから、できるだけ大きいものを食べるべきだっていう、これ漫画ですよ。漫画がありましてね。その時、シジミとハマグリも比べてましたかね。ハマグリだと1個か2個食べれば一応いいんですが、シジミだと何十個と食べると。だから、シジミの方がいいと。そういうことが漫画に書いてありましてね、そういう見方あるなぁと思いましたね。まあそれはだけど、命というのがだから大きさによるのか、それともまだ、これはまだ私もいろいろ勉強はするんです。こういうの好きなんですけど、結論は出てないですね。クジラ一頭、そのクジラが自分の命がなくなるのと、小さな、魚がですね、イワシが、カタクチイワシのちっちゃいやつが命を落とすのと、普通としてはどっちがあるのか、命がでかくても小さくても同じなのかなとかね。命一つは地球より重たいって言うけど、そんなことはないだろうと。そしたら、もしも命が地球より重たいってことになりますとね、もともと生物っていうのは、お互いに命を食べながらってことがあるんですよ。まあ、植物は偉いですよね。空気中から CO2 を取って、まあ、水と太陽の光で自分の命を作っていくわけですね。まあだけど植物というのが地球上にできたので、それを食べる動物ができて、動物っていうのができたから、またその動物を食べる肉食動物ができたと。で、そのうち人間みたいな一番ひどいのができてですね。そして、自分は命をいただくけども、自分の命は絶対にやらないよっていうそういうわがままな生物ができたわけですね。ですから、人間の命だけはちょっと特別なんですよ。捕食されない。つまり、誰かに取られて肉を食べられることがないっていうね。シェイクスピアにベニスの商人っていう有名な、金貸しが人の肉を要求するという特殊な小説もありますけどね。だけど実際的には、人間はですね、自分の命のために、他の動物、植物の命は取るけど、自分の命はもう絶対嫌だということなんですね。だから私が何か美術とか小説とかそういった芸術系の時にはですね、どちらかというとやっぱり人間のそういう、まあ罪っていうのを強く感じますね。だって 豚よりか人間の方が劣っていると、よく学生なんかにも、まあ、冗談でっていうかね、そういう気軽な時に話をすることがあるんですよ。君たちは、片腕ちょっと肉くれって言われたらどうって、嫌じゃないの？だけど豚の生姜焼き定食って美味しそうに食べてるけど、豚っていうのは偉いねと、僕らより偉いねと。人間は自分の肉を他人に提供するなんてことはもう絶対にやらないけど、豚はね、まあ、喜んでじゃないけど、やむを得ずだけど、肉を我々に食べさせてくれるじゃないかと、まあ、いうような話をすることがあるんですけどね。まあ、だけど人間はさらにひどいんですよ。ちょっと豚のことを言いましたので、豚の話をしますとね、昔は豚をこう飼って、まあ、野原歩いたり、ブーブー言ったりなんかして、それで餌与えて、まあ、家畜化しましたからね。それで、時々豚を屠殺してたんですよ。まあ、それはいいわけですね。そうするとですね、飼料、つまり豚が食べる餌が、まあ、10キロぐらいいっちゃうと。それで、なんか食べて運動するともちろん体重減りますよね。だから、豚なかなか太らせるには大変なんですね。で、だんだんだんだん豚の飼育っていうのがね、厳しくなってきますと、そうすると産業的になってくるんですよ。何でもビジネスになると悪いことは心ですけどね。豚の肉1キロ作るのに何キロの餌が必要かと。もちろん10キロいるよりか8キロの方がいいし、7キロの方がいいし。できるだけ少ない餌で豚肉1キロ作ろうと、こういうふうにこう人間思っちゃうんですよね。命を頂戴するだけでも反省しなきゃいけないのに、さらにそういうことを考えてですね、豚をね、スチュールっていうその、まあ枠ですね。まあ、なんちゅう、部屋って言ってもいいんだけど、まあ、そういうところに押し込めるんですよ。それで生まれた時はちっちゃいですね。そうすると、このちっちゃい豚は生まれたしばらく経って、このスチュールっていうところに入れるんですね。で、こっちにベルトコンベアで自分の目の前に、豚の目の前に餌が流れてくるんですよ。で、この豚はね、こう、その中にこう閉じ込められてますから、もちろん運動はできないし、生活もできないし、ただ生まれて餌を食べ出すとそこにずーっと閉じ込められてるんです。それで目の前に流れてくる餌を食べるだけなんですね。で、餌の中には本当の餌と病気にならないように抗生物質と食欲増進剤が入ってるんですよ。本当にひどい話なんですよ。で、それをまあ豚だから食べますよ。それで運動しないからね。その食べたものは全部肉、全部っていうかほとんど肉になって、あと呼吸するとかなんか、腸を動かすとか心臓を動かすとかいうのに使われるだけで、いわゆる筋肉運動っていうか、外に歩いたり、飛び跳ねたりする、遊んだりするのは使わないから。だからいいんですね。で、豚が太ってくると大きくなってくると、それに合わせて、こう、枠をですね、少しずつこう広げていくんですよ。そしたら一生こう、回転すらできないんですよ。こう、振り返ることもできないんですよ。じーっとそこに閉じこもったまま、目の前に流れる食欲増進剤、抗生物質、餌を食べるんですよ。で、太っていくとこうでしょ？そして、最後の日に、もうちょっと話すのも嫌なんですけど、しょうがない。これ、ひばりクラブ聞いておられる方は嫌だなと思うかもしれないですけど、これはたまにはね、大人は現実を見なきゃいけませんから、こう広げていって、所定の太さに豚が成長したら、後ろの扉が開くんですよ。そしたら、豚はね、ああ、もう人生で初めて運動ができると思って、喜んで、後ろずさりして、後ろずさりしなきゃ回転はできませんから、後ろずさりして、枠から出ようとするわけです。そしたら、ここにね、高圧電線が。で、バチーンつって、感電して死ぬんです。まあ、死ぬ方はあまり苦しみはしないですけどね。一回も運動しない。こうすると、飼料4キロに対して1キロの豚肉が取れるんですよ。これがね、現在の安い豚肉っていうのはそうやって作るんです。もう豚のね、豚犬というか人犬というかもうそんな人生とか一切考えてない。まるで豚は命を持っていないもののような感じですよね。そして豚肉になって我々人間はブータラブータラ文句言ってる我々はですね、つまんないことで文句言ってんのに、豚は命を捧げて私たちに提供してくれるんです、命をね。だからまあ、本当に人間が傲慢になる。少しでも美味しいもの食べるとかね。私は値段の高いものほとんど食べないんですよ。なんで私に値段の高いものを食べるのが嫌かって言うとですね。やっぱり値段が高いってことは命を多く取ってるんです。 これはもう、まあ、いろいろ言い訳する人いるんですけど、実際はですね、統計的にちゃんとやったらですね、やっぱり値段に応じて命の数が多いんですよ、平均しては。だから、安いものほど他のものの命を取らないんですね。それから絶対にダイエットとかそういうことをやらないってことです。ダイエットって食べないでダイエットするのはいいんだけど、食べて太ってきたからダイエットの教室行くなんてことは、まあダイエットの教室の人に悪いんですけどね、やっぱり食べる量を減らすべきなんですよ。食べるっていうことは命をいただくってことですから、それも豚肉なんか食べてね、牛肉食べてね、牛肉は今、だいたい11キロの飼料で1キロの牛肉ができると思うんですね。ですから牛肉の方が豚肉が高いわけですね。まあ、そういうような生活をしながら太りすぎたからつってどっかに行って自転車かなんか漕いで、それで体重が減ったとかいうのは僕はあんまりね、人間様だからしょうがないつってもちょっとあれですね。ちょっと話が外れちゃいました。まあこれはいろんなことが他にもありますからね、時々お話をしようと思いますが、今日はぶらり散歩はですね、異性が決める。つまり、人間以外のね、おばあさんは生きてないと。それはみんな生理が終わるので、子供を産めないと。子供が産めなくて、ご飯を食べたら、ご飯違う、餌を食べたら、申し訳ないということで、まあ、ほとんどの哺乳動物のメスは、自ら食料を食べるのをやめて餓死すると。で、人間のおばあさんはもちろん、そういうことはしませんので、まあ、昔はったって、今から100年前ですね、たった100年前が、日本人の平均寿命、女性43歳ですからね。まあ50歳ぐらいまでしか生きれない。だから大体、閉経する前に多くの方は、お亡くなりになるもんですから、この問題大きくなかったんですけども、まあだんだん寿命が伸びてまいりまして、女性がほとんどが閉経を過ぎてもね、生きると。まあ、今は平均寿命が88歳ですから、当然まあ平均したらまあ、30年ぐらいですね。閉経後の女性の寿命があるわけですね。まあ、オスはもうもっと早く死んじゃいますので、これはまあ別にしましてね。で、これがなぜメスが生きるのかというのが、これは異性が決める。つまり、おばあちゃんちょっと生きててね、と。ちょっと孫もできるし、なんとかって、そのシグナルを送るのが実は男性なんですよね。で、まあそれはまあお話をしたことがあるんですけども、異性が決めるんですよ。その人間の寿命は異性が決めるんですね。それで、これは一般的にもそうでですね、これまだ実験データがはっきりしてないので、あんまり確定的なことも言えませんけども、まあ、女性の癌の抑制っていうのはですね、女性が男性の世話をすることによって、体内の癌細胞が体内で作る TNF みたいなエシン子で消えていくという研究もあります。ありますというか、かなりあります。それは人間の寿命ってのはなんで決まるかっていうとですね、まあ、僕の感じですよ。これはこのぶらり散歩はぶらり散歩なんでね、普通言わない、このひばりクラブでもあんまり言わないことこれ言ってるんですよ。っていうのは、まあ僕は科学者なんで、よくね、私に対する反論でね、ここでこういうこと聞いたとか、ちょっとこういう式で計算してみた。そんなことじゃ僕言わないんですよ。科学者ってのはね、いっぱい、まあ、例えば論文で、まあ、思い出せばね、例えば、参考までに皆さんにお話しますと、我々きちっとした学者はですね、例えば洗剤がね、環境を汚すと、なんかそこら辺の、メダカが死んじゃうとか、そういうことが一時騒がれたことありまして、人間に対しても洗剤ってあんまり良くないんじゃないかという話が出たことがあるんですね。まあ、シュフレンなんて、当時シュフレンとは非常に活動してましたけども、まあ、シュフレンがそれを主張しておりました。で、私はそれに対するコメントをするためにですね、やっぱりちょうど100編ぐらいの論文を読みましたね。そして見るとそのうちの確か30編ぐらいが、2、30編がですね、洗剤は危険であるという論文で。あと70編ぐらいが、まあ洗剤は特に問題がないと。まあ使用量が多くなりがちなんで、使いやすいですからね。石鹸はゴシゴシでやらないといけないんですけど、粉の洗剤だとね、パッと入れられるんで、それをまあ控えるべきだっていうようなことはあるんですけども。まあそういう感じでした。で、洗剤が危ないという論文はですね、僕が丹念に整理したんですよ。そしたらね、ほぼ同じ研究室。からだけでした。 世界で一つだけ。もちろん、その先生の弟子っていうのもいますからね。その弟子の系列をちょっと当たんなきゃいけないってことってめんどくさいんですけども、まあ、一応ほとんど一つの研究室でしたね。ですからこれは、まあその研究室はそう思っておられたかもしれないけども、もしくは実験の仕方が違うのかもしれませんが、まあ実験の仕方ってのは、その論文に書いてある実験の仕方だけではね、細かいところまではやっぱりわからないんですね。まあ若干気をつける必要はあるけども、それほど問題がないんだなっていうふうに僕は思いました。これは、だから、まあ、学者ってのはそういうもんで、1個や2個の論文読んでそこにこう書いてあったなんて、そんなことじゃない。論文は全部本当のことが書いてあるんですよ。だけど錯覚もあるしね、実験の条件もあるんで、やっぱりかなり必要なんですね。大学士の時も僕やっぱり同じぐらい読みましてね。これは全部が白でしたね。100対0。大学士は慢性毒性はないと。まあ、急性毒性もほとんどないんですけどね。慢性毒性はほとんどないと。まあいうことを知りました。まあ、ちょうど1999年から2001年にかけての論文でしたね。世界中から出てきましたけど。だからまあ我々は本当はそうしてるんですよ。ですからまあ、タバコの年齢補正の計算もですね、何回もしてますし、それから式をもともと自分で立ててっていうやり方ですから。まあ、その人はそういかませんよね。誰かの禁煙学会なんて、学会でもない学会ですけど、そこのところは出してるような式をそのまま使ってるようではね、やっぱりちょっと学者とは言えない。だけど、このぶらり散歩はですね、ちょっとそういうのを入れてるんですよ。っていうのはね、僕何を考えたかって言いますと、僕の意識の中にはね、きちっと確実なものをこう言うんですけど、言ってんのは外に対してこう、なんか言うときには相手に影響しますから、もうかなり厳密に考えて言ってるんですが、まあ、私の心の中はね、やっぱりいろんな知識が、いい加減な知識が入ってるわけですよ。今日はそれですね。私はですよ、いろんなそういう勉強をした挙句、寿命っていうのは、同性が決めるんじゃなくて異性が決めるんだなと思いましたね。女の寿命は男が決めて、男の寿命は女が決めてるっていう感じがあるんですね。だからそれのいかがわしいというか変なデータはいっぱい僕持ってるんですけど、ちょっとね、真面目な時に言うには少し躊躇しちゃうっていう感じですね。例えば僕は自身でやったのは、僕はお酒が好きで、お酒は自分で一人で飲めばいいのに、なんか夜の街に出かけて行って女の人に酌なんかされて飲むんですよ。ちょっとこれもったいないんですよね。それだけで5000円6000円取られたりするから。だけど調べてみますとね、やっぱり女性に継いでもらったり、横にいてもらった方が、まあ僕の自分の整理ですよ、これ。自分の整理ですけど、1時間について15分ぐらい平均的寿命伸びるんですよ。これ医学と関係ないですよ。統計ですからね。どういう理由かもわかりません。だけど、これについてはその後に僕が何か書き物に書いたら、それを通知してくれたお医者さんがいましてね、なんか血管洗浄剤がなんかできるというふうな論文を読みました。まあ、だから、論文っていうのもね、そういう、まあ、僕みたいな物理学者が、統計的に整理して、なんかちょっと言うと。まあ、これはよくわかりませんが、こんな風になりました、ってやると。これも大切なんですね。その時に、自分があんまり主張しないってことですよ。自分が明らかにしたから、それは自分だ、なんてじゃなくて、まあまあ、世の中ってのは自然ってのは複雑ですからね。私が整理してみると、酒を飲む時に女性が一人隣にいて、そして飲むと、男の寿命は1時間あたり15分伸びると。で、女性もやっぱりそうなんですね。これもほとんど当てになんないっていうか、あんまり学問的じゃないんですけど、あるもの読んでたらね、女性がサラダを取り分けると、女性の癌が少ないっていうのがあったんですよ。これ似たやつあるんですよ。例えば落語を聞いてる人の方が癌になりにくいとか、そういうのいっぱいあるんです。それはまあ真面目な論文もありますね。だけどこう見てみますとね、やっぱりこう、女性がサラダを取り分けると女性の癌が少なくなる。取り分けますとね、取り分けたら大体相手って男性なんですよ。男性がありがとうって言うんですよ。昨日ね、ちょっとそういう場面がありましてね、男性どう言うかなと思ってこう見てましたらね、やっぱりありがとうって言ってましたよ。ここでね、ありがとうって言って目も感謝する目かなんか向けるんですね。やはりなんかやっぱり男性同士、女性同士ってのはちょっと競争関係にあるんでしょうね。だけど男性と女性は競争関係にありませんからね。まあそういうことで、どうも今日は、まあちょっといい加減な話ですけど、このぶらり散歩はいい加減な話だけど、僕の思想の こう、後ろにある大きな知識の一部をちょっとご紹介していると。まあ、こういうことになりますので、気軽に聞いてください。寿命はどうも異性が決めるようだと、まあ、いう程度にしておきます。